日頃本願他力真宗を知らざる人、弥陀の知恵を賜りて、日頃の心にては往生可能べからずと思いて、元の心を引き換えて本願の頼み参らするをこそ下心とは申し候らえ、日頃阿弥陀仏の真実を知らない人、阿弥陀仏の知恵を賜って日頃の心にては幸せな人生を生きられないと目覚めて、日頃の心を翻して阿弥陀仏の真実を生きる拠り所とすることを下心と言います。親鸞聖人「歎異抄」第十六条より、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。はい、皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました山崎十明と申します。こんなに大勢の方が平日にお集まりいただきました。確か私は資料をですね6、70枚投入してましたんで、届けましたらちょっとびっくりいたしました。実は私今日朝から少しこう興奮しておりまして、考えますとですね、先ほど高浜町をお迎えいただいたご人さんとお話したことでありますが、大体40年ぐらいご法話ですとか、まあ、仕事いろいろ、北海道の知床からですね沖縄まで私はこの40年で歩かせていただきました。四国は今日が初めてなんです。私は別に嫌ってたわけじゃないんですが、本当に今まで何回かお話いただいたんですが、どうしても寺の仕事とこう重なりましてね、ですから私はこれはもう建設の時からテレビで見てましたが、列車が通る工事がありました。初めて今日乗せていただきまして、初めてこう今日は皆さんとご縁をいただきまして、長い時間で真ん中がお休みということありましたけども、休みますと帰ってしまう人がいるといけませんので休まないで一つ、大体90分少しになりますが、ご聴聞いただけたら大変ありがたいと思います。今日初めてですからね、よそ行きで少し気取った話しようと思ったんですが、皆さんの顔見るともうダメですね。やっぱり自分の寺にいるような気持ちになってまいりましたんで、あまりも気取らないで、いつも東京の方のお道行の方にお聞きいただいているようなお話を皆さんにお取り次ぎさせていただきたい、こんなふうにこう考えておるわけであります。私は28の時から、私ほど恐縮ですが、28の時から私の家の近くに本願寺派のですね宗門という学校がありまして、武蔵野女子大学と言っておりましたが、4年前から女子が取れまして、男子が入ってまいりました。最初は28の時は高校の教員をいたしました。で最初は新任の挨拶に行きましたら、学生はね体育館に1500人いるんですよ。私はその頃28ですから、行ってびっくりしたのはね、みんな女性なんですよ。男子の学生が一人もいないんです。1500人の女性の前でね、話をする大変なことで、そんなことをこう私はこう思い起こし、今はもう大学に移って30年ほどになりますけども、大学はいいですね、若い人が多いんですよ。今日の雰囲気とね、まるっきり違いますから。18位ですからね、とにかく。今日ごめんなさい、ちょっと後ろ向きますけども、たまにこっち向いて話しますので、大変恐縮でございますが、とにかく18からちょっと年食ったのは22、3ですから、この中18、23の方あんまりいらっしゃらないと思うんで、私はそれは冗談でありませんでね、幸せだと思うんですよ。そういう若い諸君にいつもいじめられながら、私の担当は仏教ですから、若い諸君にいじめられながら仏教の授業をこうするんですが、だいたい18、19の学生は私の授業を聞こうとしないんです。本願寺派の学校だってことになっておりますけどもね、入学して初めて分かったなんていうのがいるんですよ。え、ここ仏教の学校ですか。です。入学式の日に南無阿弥陀仏の大きなお名号でしょ。そこでもう体育館上線香がもうもうとしてますから、もう葬式かなんかと思って、非常にショックを感じる学生が多いんですよ。のんきなもんですね。ちょっと入る日ちゃんと調べてくればいいのに。 ですから面白いですよ、友達同士でね、仏教の学校行ったっていうとね、お前そんなとこ行って大丈夫かって言われそうですよ。あのオウム以外特にね、危ないんじゃないかと、洗脳されるんじゃないかということも学生が言われる。ただ私はこれは仏法の力ですね。嬉しいと思いますのはね、その学生は仏とも法とも知らないと言ってもいいでしょうか。そのお母さんの世代でもほとんど手を合わせるということがない世代ですね。今40代30代後半、だいたいあの私は最初の授業の時にですね、君らのうちであのお仏壇のある地手を挙げてごらんって言うと、ほとんどないですね。お仏壇はほとんどないんです。でどうしてお仏壇がないのって言いますと、だっておじいちゃんまだ死んでないもんというのがほとんどの答えですよね。まあある意味では、ある意味ではこれ無理からぬ話かもしれません。いやそういうことじゃないんだよって言って、だいたい2ヶ月ね授業を進めますとね、本当にね仏法の力ですね、あの学生はね目つき変わっていくんですよ。親からも誰からも聞いたことがない。仏教って言ったら、おじいちゃんおばあちゃんお父さん亡くなった時に坊さんが来て何かわけのわからないお経を読むのが仏教みたいな形にこうなってるじゃないですか。でそれがそうじゃないんだっていうことに少しこう気づいてくれることが大体 2,3 ヶ月するとありますね。というのは、あの若い人は若い人なりにいろんな苦しみ悲しみ持ってますから。で高校生大学生でもご病気でお父さんお母さんとお別れになったっていう学生もおりますからね。だから本当にね、私は今幾度も申しますが、ああこれがね仏法の力と書いて、私は仏法力と言っておるんでありますが、仏法のお力じゃないかなっていう気がして仕方がないんであります。でこういう大切な生きる中での教えがだんだんだんだん私たちの周りからこう影を潜めてくる。で、まあ、今日いろんなことを申しますからちょっとお許しもいただきたいんですが、さっきちょっとご紹介いただきましたあの歎異抄のお話をね、 NHK のディレクターがやってきまして、あのその前半年前に何かラジオで半年読んでくれ言われたんで、私は親鸞様の奥様へ親鸞様っていう方が素晴らしいお方だっていうことを全国の方に知っていただきたかった。ほとんどご存じないですよ、絵心理という親鸞様の奥さんは。これは今文学者が泉式部だとか紫式部に匹敵するような女性だというのを文学者はこの注目しだしたんです。というのは日記も書いてらっしゃるの、絵心理様って親鸞さんの奥さんはね、800年昔に日記を書いてる女性なんで、お手紙の絵心理消息、消息っていうのはお手紙のことですから、中世800年前はこのお手紙を書いてるなんて方女性はほとんどいませんから、まあ、そういうところから非常にこう一部の学生には注目されましたが、あ浄土真宗の方でもあんまりご存じないっていう方が維新に消息という、まあ、そのお手紙僕は半年間あの25回、まあ、ラジオでねあのお話しさせていただいたら、いろんな方からねファンレターいただきました。私はあの筆部長ですが、ファンレターだけはお答えお返事出すようにしてるんですよ。嬉しいですね。こんなのがありましたよ。あの初めて親鸞先生の奥さんの絵心理さんという手紙を知りました。まあ、いろいろこう書いてあって、最後にところで先生は何がお好きですか。九州の方なんですよ。お好きなものを送りますっていうのを、私は風の子ちゃんと風も届いたんですよ。言ってみるもんですね。でその方が出会いがあって、今でもこう、まあ、やっぱ私風の子いただいちゃったから、やっぱり粗末にしちゃいけないでしょ。私物もらうと弱いタイプのもんですからね。もうその方で文通が始まりまして、いろんな世界がそこから生まれます。でそして今申しました最初になんですけども、歎異抄のお話をさせていただくときに、私は、まあ、スタジオに行ったときびっくりしたんですね。ものすごい粗末の机なんですよ。ボロボロなので、それにねペンキ塗ってあるんですよ。テレビであの絶対アップにしないんですね。アップにすると分かりますから。で花があるんですがね、なんかどっかのパーティーからもらってきたようなね、もう枯れる寸前の花なんですよ。扱いが悪いんですね。いや別にいいんですよ、私は花がね立派だ、こんな顔ですから、あのどうってことないんですが、で私はその時にね、そのアナウンサーの相手してくださった方が、先生ね、あの NHK でね一番金のかかる番組なんだか分かりますかって言うんですよ。あ、それは知らないけど紅白じゃないですか。そうだって言うんですよ。でこの番組は1時間やっても紅白歌合戦の番組に1分ほども経費がかからないって言うんですよ。どれ私お礼が安いと思ったんですけどね。NHK もあれ白社協会っていうぐらいですから安くてあの有名なんです。 ね、その NHK の方ならいいですが、1分の経費もかからないというのを聞いて、ああなるほどなと思ったんです。ただそれはいいんですけどもね、あの番組はもともと前8時からだったんです。8時だとね、ご覧いただけるでしょ。まあ、6時、7時になり6時、今5時ですよ。5時、この頃は年寄りも随分朝遅いですね。昔の年寄りはもう朝4時行ったらみんな起きてましたよ。うちのお同業だって、先生5時なんか起きられませんよっていう方がいっぱいいて、再放送をご覧いただいたんですが、だんだんだんだん時間もですね、もう5時なんてほとんど見ないような時代になりました。でも視聴率が 1% らしいです。1% というのは大体100万人の方が見てくださってるらしいんですけどもね、あの細木和子さんのあれにはかないませんけどね。でもよかったです、今年からあの人の番組はなくなるそうでね、私大変喜んでるんです。勝手なこと言います。いや、あの人の言うことを聞いてね、人生をダメにしてしまった青年を僕らいっぱい知ってるんですよ。自分の前世が何であったか、来世が何であるか。ことがちょっとごめんなさい、細木さんの親戚の方からごめんなさいね。いや本当に僕どこでも言ったり書いたりしてるんであれなんですけどもね、もちろん自由ですから、あの人はあの人は宗教観がある。で私はいつもあのそういう関係者で言うんですよ、私と細木勝子と対談させてくれと、面白いことになるって言うけど、向こうは有名人ですから、私は無名ですから、対談しないうちになんかテレビから姿を消すようですけどね、もうかなりひどい若いあの青年諸君に随分悪影響を及ぼしている。うちの学生でもそうですもん。大体僕が言うことよりもね、皆さんテレビの方をみんな信用してるんですから、先生そんなこと言うけどテレビでそんなこと言ってなかったとかね。今ねテレビほど間違い、僕あれ半分以上テレビって間違いだと思ってますよ。私ある番組見てた時にね、一人の人物について A と B っていう考え方を2つ言ったんです。この人にはこういう一面がある、これが A で、こういう一面もありますよってことを B として言ったんです。で放送されたら A の面しか言わないんですね。聞いてらっしゃる方は、あいついつもと言ってること違うんじゃないかと思いますよね。だいたいね、それはもう局の方針とか、だいたい面白くなきゃダメでしょ、今。おかしくなきゃダメでしょ。ああいうもの見てたら人間ダメになるのは当たり前ですよ。でも、私もテレビ大好きでね、ワイドショー結構しっかり見てますけども、あのうちのご門徒の方は住職忙しいからテレビなんか見てて暇ないでしょって言うんですよ。もうしっかり見てますから。忙しい忙しいって皆さん言ってくださるけども、ご飯抜いたこと一度もありませんしね、大した忙しさじゃないと私はこう思うんですけどね、まあ、そういうある意味では電波と映像で非常に影響力を持って、その中で人生を間違っていくような若い人たちが随分いるという事実も私たちはきちっとこう考えておかなければならないとこう考えるんですね。で申し上げたいのは、今申しましたようにだんだんそういう番組は8時から7時、6時、5時になり、僕そのうちね、なくなっちゃうんじゃないかと思ったんですよ。なくなっちゃうんじゃないか。ね、それよりも皆さんがこう喜ぶような、面白くなければテレビでないって言った人がいますが、そういう番組が、スポンサーがつきましてね、多くの人の心を捉えますから、そういうこともありました。で、大体大事なものをだんだん粗末にするっていうのは、僕はテレビだけでなくて、うちの、あの、ご門徒のことで申しますと、皆さんそういうことありません？この頃ね、法事をね、2人も3人も一緒にやる人が多いんですよ。おじいちゃんの7回忌、おばあちゃんの13回忌、女房の3回忌で3人ぐらいやるんですよ。まあ、そんなに一緒にやらなくてもいいんじゃないのって言ったら、いや、何回もやると係が大変ですから、倹約なんですね。節約するわけですよ。僕はそれいい悪いって言うんですよ。心当たりのある方いたら、ちょっと傷つくかもしれませんが、傷ついていただきたいんですが。本当にそういうこと多くなりました。で、僕はお勤めする方がまだありがたいなと思って、あ、結構ですねとお勤めするんですよ。で、そういうとこ行きますでしょ。3人、4人の午後に一生懸命やってね。で、お勤め終わります。ご法は終わります。で、お時いただきますとね、まあ、いろんな話が出ましょう。食事いただきながら。で、その時にね、僕がカチンとくんのね、いや、住職、この間ね、あの、ヨーロッパ2週間行ってきましたなんて言うんですよ。そういうとこには金使うんですね。本当にそう思いません？僕ヨーロッパなんて、あの遊び、仕事では外国いくつか行きましたから、遊びなんて一度も行ったことないんですよ。皆さん金があるんですね。たまには、ね、友達に誘われて行こうかなと思うと何十万でしょ？もったいないな、あの本買いたいな、やっぱり貧乏だなって言うんですから、ついそれがね、あの去年もね、あの大谷久物商人って俳句の名士と言われる商人が、あの、額があったんですよ。その、あ、掛け軸がね。で、その掛け軸がね、私のところにあの、カタログが来ちゃったんですよ。 京都のそういうお店からで見ちゃったら欲しくなるじゃないですか。じゃあちょっと本題に入ります。その前にね、もったいなや祖師は神子の90年というね句なんですよ。親鸞聖人は90年粗末なものに身をまとってお念仏とともに生きられた、もったいないことだなって有名な句なんです。もったいなや祖師は神子の90年で、親鸞聖人の旅のあの傘と杖がですね、そこにこう書いてある、いい塾なんですよ。で私それ見たら欲しくなりましてね、1週間考えました。ざっとカタログとね、で決断しまして、出目したんですよ。1週間後にもしもし京都の周運動というところ、あの南戸というところのすぐ近くなんですよ。そしてあ、山崎先生昨日売れました。昨日売れちゃったんですよ。本当にああ無常っていうのありますけどね。いや変なもんですね。考えて考えたんですけどね。だけど売れちゃったとなると、なんかものすごく損したような。まあ初めて寄せていただいたあれですからね、25万円だったんですよ。高価でしょ、高いでしょ、こんな時代にこれ無駄遣い。私は女房とあの息子にはこれ言えませんから、内緒で買おうと思って別室からね小声で頼んだんですよ。本当に。そしたらそれはダメだったんで、まあ話しすぎましょう。そしたら山田先生ね、それと同じ小さなのがありますと、もっと安くて、じゃあそれいただけませんかっていうんで、まあそれを私はねいただいて、ご門徒の皆さんにご披露しまして、去年の法音講の時にね、もったいなや祖師は神子の九十、神の衣と書くんですが、そういう、まあ、お話をねこうさせていただきます。まああの話を横にされました。それはあの人間の価値観の問題で、そういうものをお高いとおっしゃるか、そうでもないとおっしゃるか、それぞれこう違いますけども、親鸞聖人が90年の生涯をかけて人間にとってねなくてならないものは一体何であるかっていうことを懸命に求められた。それが申し上げるものもなく、南無阿弥陀仏の真実という見教えであった。今日はずっとそのことをですね、あの「歎異抄」というお書物を通じてということでありますので、いろいろこうお聞きいただきたいんであります。でご承知のように、あの「歎異抄」という書物は「歎」は嘆くという字が書いてあります。で「に」っていうのは異常なしの異という字ですね。だから異なったことを嘆いた書物。簡単に申しますとね、親鸞聖人が合成なすった後に、あるいは御在世の時からいろいろ関東の念仏集団の中では誤った教えを主張する方々がおられた。